ヨロンブス第17弾です。今日のゲストはですね、やっと来てくれました。本当は最初から来てもらいたかったんですけども、いやいや
いや、ありがとうございます。
やっと来てもらいました。なんて言ったらいいんでしょう、ホスピタリティの伝道師。
そんなに大げさなもんじゃないんですけど、なんかね、照れくさいですけどね。
はい、高野昇さん、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらこそ。
高野さんはね、僕がもう兄貴と言ってるぐらいな感じで、で
年だけね。
いくつなんや、60、
今66、数えて66ですね。
あ、もうそんなってか、まあ僕もそうですけど、ね、
そうですよ。だって10年前に出会った長野のあれが56でしたから。
そうそう、はい、ちょうど10年前ぐらいですよね。10年前です
。はい、
うん、そうそうそう。それで、まあそこから10年経って、はい、で高野さんはもう今や全国を飛び回る感じで忙しいでしょ。なんか長野にいることあんまりないんじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。うん、最近はね、なるべく長野にいるようにしようと思ってますけどね。うん、僕豊洲に自宅があるんですが、うん、長野駅前の大長テルに事務所があるんですよ。
うん、
だからそこと東京の自宅の行ったり来たりが多いですね。うんうん、でも結構長野行ってますよ。
あ、そうなんです
か。南州も行くし、
うん、
中州も行くし、はい。
で行ったり来たりしていて。うん、で、まあ、本もだいぶ出していて、で今日はここに、でも一部なんですけど、
今ちょうど20冊になりましたね。
そうなんです、
はい、
でその中でも今これ僕は Kindle なんですけどね、
うん、
こっちか、あ、いけね、終わっちゃった、ちょっと待って、ね、Kindle なので、
サービスを超える瞬間、おかげさまでね。
そうなんです、うん、
55釣りまで行きました今年。
55、こっちね、ちょっと光っちゃってるか、
う
ん、はい、55釣りっていうことはどのくらいですか。何万、50万部ぐらい。
いや、50万まで言ってませんけどね、うん、30万部後半くらいですね。
へ、
はい、でもありがたいことですよ。
でもそのこれ、出てからどのくらい時間経ってるんでした。
2005年ですからもう14年。
うん、で
長くなりました
。いまだに売れている。
今年の1月に55釣り目が増刷かかったんですね。うん、ありがたかったですね。
いや、はい、僕もね、今これありますけど、ここにありますけど、
う
ん、
ありがとうございます。
まあ、今日せっかく高野さん来てくれるっていうので、はい、もう一回これちょっと読んでみたんです
け
ど、そしたらね、最初に読んだ時からだいぶ忘れてたんだけど、
うん、
読みながらね、あ、これだこれだと思いながら読んでいて、うんうん、でまあ、なんていうのかな、SF のショートショートって星1とか、
はいはいはい、
こう時代を超えて、うん、こう古ぼけないで読めるものってあるんです。うん、
はい、
なんかね、そんな感じなんですよ。
ああ、なんかすごい、それは嬉しい褒め言葉だな。
なんかその、例えば、ホテルの話でも、はい、その時代が例えば20年30年前の話だと、
うん、
あ、これはちょっと昔はそういうこともあったよねとか、うん、まあ、時代だったよねって、うん、多分日本だったら例えば昭和のね、はい、時代のホテルとはまた今のホテル
違いますね。違いますね、だいぶ違いますね。
ね、は
い、
だからそういう感じに、まあ、読めてもおかしくないですよね。高野さんがそのホテルマンとしてやってた頃の話とか読んで、
う
ん、
そうですね、うん、多分ですね、伝え方が一つ、やっぱりリッツ・カールトンの中の独特の伝え方っていうのは、
うん、
物語で伝えるっていうのがあるんですよ。テル・バイ・ザ・ストーリーっていうのはね、うん、もうとにかくストーリーでちゃんと相手に伝えなさいっていうのを言われ続けたので、うん、本にするときにもなるべく物語性を持って伝えようかなってことが一つあったのと、うん、あともう一つは普遍的な内容しか書いてないんです、あれ実は、
うん、
リッツ・カールトンの中でもね、こう古くなっていくものってのはあるんですよ、当然のことながら、
はいはい、
これはもう今やってないよなとかね、これは仕組みも変わっちゃったなってのもいっぱいあるんですけど、
うん、
そうではないものを抽出して書いてるんで、多分古くならないんだろうと僕は思うんですよね、うん
うん、あ、それ で
もありがたいことです、うん、はい、
そうか、だから読んでてもなんかね、全然古いって感じはしないんですよ。だから今のリッツ・カールトンでも起きてることなのかなって、うんうんうん、っていうような感じでこう読み進められて、うん、でしかもその話が割とこうコンパクトにまとまってるじゃないですか。
そうです ね、
だからすごく読みやすくて、こう電車の中でも読めるような感じだったんですけど、
うん、
まあ、そういうのも未だに読まれてる、まあ、理由になってるのかなとは思うんですけど、
ね、あともう一つはですね、 思わぬ業界の人が読んでくれてんですよ。
うん、
例えば製造業とかね、例えばタイヤを作っている会社とか、もう大手自動車会社にねタイヤを納めてるところの人から、
うん、
あの読んだんで研修してくれませんかとかね、
うん、
今一番多いのはね医療業界、
医療
すごい多いんですよ。病院とかね、医療関係のクリニックとか、
うん、
歯医者さん、それから動物病院、
うん、
こういうところがねすごく多いんですよ。
動物病院でその、
うん、
ある、まあそう
ありますよ。この間ね東京で320人くらいの日本中の動物病院の院長先生たちが集まる勉強会あったんですけどね、うん、そこに呼んでもらいました。もう今ね病院、動物病院って言ってもね、
うん、
動物のことをねちゃんとパートナーって呼ばないとねダメなんですよ。え、
動物をそういうふうに呼ぶ、
パートナーって呼ばなきゃいけないんです。
へ
え、もう下手な言い方をするとね、
うん、
患者さんの動物が患者でしょ、だから患者さんの飼い主さんから怒られるっていう。
へえ、
もう今すごい時代ですよ。
まあ
ちょっと行き過ぎかなって気もするけどね、
まあ、ペット業界とかペットはね、うん、少し、うん、ペット業界でもないか、その動物病院の関係ってやっぱり、
うん、
まあ、家族としても連れてくわけですからね。
いやー、ね、もう旦那ほっといたってね、
うん、
もうあれですよ、犬とか猫は病院連れてきますよ。
あ、
すごいですよ、
うん、もう、まあ、うちもあのペット飼ってましたけど、
うん、
もうねほとんど人間と変わらない
です。変わらないでしょ、
うん、なんなら僕なんかペットより低いですからねそういう家多いんじゃないですか今、うん、
あるじゃないですか川柳で、ご飯よと呼ばれて行ったらポチだったって
それありません
ね。
そうかそうか、あ、まあまあそういう感じですよね。そうそう、それで、
はい、
そうちょうどその話で聞こうと思ってたんですけど、
うん、
あの今度ね、
はい、
なんだっけ、上田情報ビジネス、
はいはい、
専門学校でした、
上ジョビ、
上ジョビか、うん、ね、あそこの、うん、まあ、娘というか、
うん、
僕の同級生なんですよ、
はい、
幼馴染なんですよ。
うーん、
今あの次女が、
うん、
あの学長がなんかやってる
の、やってます ね、
ね、
はい、三重さん、
そのお姉さんが僕と同級なんですよ、
はい、あ、そうなんだ。
で今なんだっけ、滝沢になったのかな、
はい、
滝沢
だ、そうですね、そうそうそう、はい、
彼女は僕小学校同じで、
クラスは、そうですか、で
中学校も、中学クラス違うか、中学同じ学校で、高校も同じで、
なんですよ。うーん、そうなんです、僕仲いいですよ。
ああ、なんかね、フェイスブックでもよく、
結構あのいろいろやり取りしてて、
そう、それで、はい、なんか今度なんか講演やるっていう話、
ね、上ジョビでね、
上ジョビ、
そうそう、呼んでもらいます
か。でどういう話なんですか、相手はその学生たちなんでしょ、
うんうん、
だからその学生たちにどういう話するのかなと思って、
うん、ああなるほど、うん、
考えてみたら僕のゼミでも一回来て話してもらって、うん、
はい、
あの時にまあみんな衝撃的だったのがそのなんかコンビニ弁当の話をされて、
うんうん、
でコンビニ弁当腐らないでしょみたいな、
うん、
であったじゃあ今こういうの食べてるんですよっていう、
うん、
ような話をしたり、あとなんか2人一組になってなんかちょっといろいろやってみたりとか、
そうですね、
そう、はい、あんなような感じなんですか。
あの時はね、まあ、特にあの食の問題が結構騒がれてたん で、
うん、
でちゃんとこう知らなきゃいけないことは子供のうちから、まあ、子供ったってねもういい年ですけどね、うん、知らなきゃいけないことは知ってた方がいいな、あのお箸一本にしてもね、どういう経緯で自分たちの手元に届くか、でそのお箸を大量生産して年間に2億膳くらいね、
うん、
日本で消費してるこのお箸って日本国内じゃ絶対できないだろうと、
うん、
せいぜい日本国内で賄えるのは3000から4000膳くらいなんですよね、うんうん、じゃあ残りどうするかって話ですよね、うん、っていうようなことを、まあ、子どもたちにも聞いてもらいたかったなっていうのがあったんですけどね、
うん、
でも上ちょびに行くときにはねまた違う話になると思います、
うん、
今日たまたまね持ってきてるけど、うん、はいはい、やっぱりあの将来リーダーとしてね、
うん、
こうちゃんとしようよと、
うん、
で自分の人生のリーダーってもちろん自分なんだけど、でも周りの人に対して何かリーダーシップをね発揮できるようなそういうこうエネルギーを持ち続けながら生きていこうよって話をすることが多いですね。
うん、まあそうなるとそのリーダー研修なんかとも通じるような話になるんですかね。
リーダー研修
はまた違う
とはまたね、またこれちょっと違うんですよ。いろいろ 小さい引き出しがいっぱいあるんです。あんまりそこはないんだけど、あんまり奥深くないんだけど、引き出しはたくさんあるので、やっぱその時その時によっても違いますしね、まあ、事前にある程度までこういう話をしようって決めておいても、うん、そこに行った時の雰囲気でね、ちょっと今日視点変えた方がいいなって時もあるんで、うん、実は当日まで分かんないこともあるんです、
うん、なんか前に、うん、前に聞いた時かな、うん、あの特にそのなんだっけ、パワーポイントとかプレゼンソフトは使わずに、うん、なんかその場の雰囲気とか
やってますね、
見ながらその話をこう、うん、変えていったりしてやっていくっていう話は前に、ね、
そうなんです、
聞きましたけど、今はそういう感じで、
そうですね、あのよくみんなにね、パワポ使えないんじゃないかと思われてますけどね。あの使えます。でいろんなスライドもね200枚ちょっとは使えるようなものは持ってるんですけどね、使わないんですよね。で、まあ、年に1回か2回本当にパワポを使ってやる研修も実はあるんですけど、これはあの4人くらいで、こうそっちに2人こっちに2人で僕がそこに行って、うん、でここにパワポを使ってっていう、こういう研修はねやるんですよ、うん、逆にその代わり4時間5時間くらいですけどね、4人 で、でこれはね使ったりすることはあるんですけど、そうじゃない時ってのはね、参加者の人と目線がずれちゃうでしょ、
うんうんうん、
当たり前だけど、うん、なんかこう嫌じゃないですか。
あ、
例えば選挙運動してる時にね、あの選挙運動っていうか、あの演説してる時にパワポ使ったらね、喋ってる人のところを見ないことになるわけじゃないですか、
そうですね、
これって寂しいでしょ、うん、やっぱりこう目を合わせて自分の思いを伝えないといけないなって僕思ってるんですよ、うん、
まあ喋る方は楽ですけどね、まあ、スライドで出しといて読みはいいみたいな感じになっちゃう
んだけ
ど、
うんうん、
でもあのまあ、よく言われるのは、うん、そのそういうこうやり方をやってもやっぱ伝わらないと、だあえてそのパワポは捨てて、
うん、
でプレゼンをした方がいいっていうのはよくまあ言われますけどね、
うん、
でも実際そういうのは難しいと思うんですけど、相当こう引き出しがないと、う
ん、結構ね以前はリツカートン時代はね、うん、パワポいっぱいあったんで使ってたんですよ。である時ね、まあ、今でもあの仲がいいんですけど、うん、あの7つの習慣っていうのを日本に紹介したジェームス・スキナーっていう男がいましてね、これなかなかいい男なんですけどね、僕大好きなんですが、彼に呼んでもらった時にもう作り込んだパワポを持ってったわけですよ。でそこに集まった人たちももうずっとパワポを見ながらね、僕も画面見ながら話をしてたんでね、でジェームスその時何も言わなかったんです。で全部終わった後でボソッとね、高野さんの良さが全部パワポが殺してるよねって言ったんですよ。これはと思ってね、うん、ドキッとして、パワポが僕の良さを殺しているって言ったら、使わない方がいいなって言ったのがね、言ってもらったのが最初でね、それからね使わないでやろうと思って決めたら、うん、実は大変なんです、うん、パワポない方が、
あ、
ない方が大変です、うん、あった方が楽なんですよ、うん、いかに自分が楽してたかってことをそこで思い知らされてね、うん、じゃあ僕の良さって何だろう、ジェームスが考えてくれた僕の良さって何だろうってことを考えると、多分その場その場に合わせたその場をこう掴み取る感性なのかな。だからホテルマンってそうなんですよ、毎日違うことが起きるわけで、毎日違うお客さんが来て違う場面で違うことを考えなきゃいけないっていうことをやっているのにもかかわらず、この画面でこれ喋り、この場面でこれ喋りってのはね、僕の良さではないな、これを見抜かれたんだろうと思ったんです。でも慣れてくるとね、うん、確かにそうで、もうあのパワポも最近使う気しないです。
へー、
全然。
そうなんですか、うん、僕は逆にもうパワポばっかりなので、うん、あのなんかね、自分でもね確かに楽なんですよ、もうその通りにやればいいんだけど、でも、うん、行く先々でその相手は全然違うじゃないですか、
うん、
例えばその、うん、まあ、政治家でおじちゃんたちばっかりの時もあれば、うん、おばちゃんたちばっかりの時もあれば、うん、なんか若い人たちとかも全然違うのに、
うん、
同じパワポありえない
ですよ、ね、ありえないでしょ
本当はね、
うん、
でも結局それやっちゃった方が楽だからみんなやっちゃうんでしょうけどね。
あとやっぱりね、使えなきゃ伝えなきゃいけない情報の量と質だと思うんですよ、
うん、
情報のタイプって言ってもいいかもしれませんけどね、やっぱり高橋さんが伝えなきゃいけないものっていうのは、情緒的なものだけではなくて、うん、やっぱりある程度までこの佐野で練り上げた、うん、数字であったりとかね、
テクニカル、
テクニカルなものであったりっていうのがあるので、これはね必要だと思うんですよ。で僕の場合はそのさっき言った4人でやる、かなり経営の話をするとき以外っていうのはそういうタイプの話じゃないんですよ。やっぱりホスピタリティ、おもてなし、それからリーダーシップ、人材育成っていう分野なので、かえって使わない方が話が飛んでくるんです、あっちこっちに、その時その時の相手によってね。だから使わない方が逆に今は楽です。はい、
まあ、よく本の中でも書かれてるんですけど、うん、その感性ってよく言ってるじゃないですか、うん、はいはい、でそのホテルマンも、まあ、リッツ・カルトンの場合はそのこう面接にすごくこう手間暇かけて、
かけましたね、
雇って、
うん、
でその見る時もその学歴とか学力とかではなくて、うん、その人間性をこうよく見極めて入れてからまた手間暇かけてやっていくわけじゃないですか、その研修とかね。
で、うん、
であれはそのやっぱり最終的にはその感性を磨く、うん、
はい、
その自分で考えて行動できるようにしていくっていうことだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
それってどんな業界にも当てはまるわけですよね。
だと思いますよ、うん、原石を見抜いていくっていうことだと思うんですよ、うん、最初からダイヤモンドをね雇うっていうことは考えてないです、うん、ダイヤモンドになりうる原石かどうかってことを見抜いて、あとはそれを磨く方法っていくらでもあると思うんですよ。ただそのなぜ時間をかけるかっていうと、人柄という原石を探すんです。スキルとか知識ってのはいくらでも教えることができるんですよ、後で採用した後でもいくらでもできるんですけどね、この人柄だけはねダメなんですね、これね、そう簡単に変えられるもんじゃない。だから最後の最後3人残って、この3人も捨てがたいよな、でもどれにしようか誰にしようかねっていう時にみんなで話し合って出てくるのって、やっぱり最後A さんの人柄だよねっていうことが圧倒的に多いです。
僕は自分の話すると結構怒られちゃうんですけど、中途入社でね、うん、入った時に、
はい、
試験ね僕0点だったんですよ。
0点
?1 個も書けなかったんですよ。それでも通ったんです。で後でその部長にね、
うん、
そのなんで僕0点なのに取ったんですかって聞いたら、うん、その実際はテストを見てないんだと、その一緒に働きたいかどうかだけしか見てないって言われて、そうなのかと思ったことがあったんですけど、まあ、だからそれが良かったかどうか分からなくて後ですごい苦労したんですけどね、入ってからが。でもやっぱりそういうようなところもリッツ・カールトンあるんですかね。
ありますね。まあ、0点っていうのはどういうところでね高橋さんが0点かっていうのは逆に興味あるところなんですけど、まあ、リッツ・カールトンの場合にも点数をつけがたいような、どちらかというとね、
うん、
数値化できないような質問がたくさんあるんですよ、
うん、
だからまあ最もね日本人を対象にした仕組み作りでもちろんなかったんで、日本に来た時には結構変えましたけどね、うん、例えばアメリカ人に対してね、あなたは責任感が強い人ですか、イエスって言うじゃないですか、うん、例えば0点から10点満点としてあなたの責任感の強さは何点ですかっていうと、みんな点っていうわけですよ。
う
ん、日本人って8点くらいかなとかね、うん、7点くらいだと思いますって言うじゃないですか、謙遜して、
うん、
これだとアメリカのその仕組みだと落ちちゃうんです、
うん、
あなたの責任感の欠如しているこの3は何ですかっていう質問が返ってきたのに答えなきゃいけないわけですよ。でもそんなこと考えて7点とかって言ってないじゃないですか、だからついついね、まあ、謙遜のつもりで7点8点というとアメリカ人がそれを見たときには彼はノーになっちゃうので、これはね最初苦労しました。アメリカの本社と交渉するのにね、これは日本人の特性なんだから10って言わないと、逆に僕は目の前のね日本人が俺10ですって言ったらね信用しないっていう部分があるの で、まあ、でこれを逆にね最初のから苦労しましたね。でもそういう質問も結構あって、うん、まあ、そういう中でやり取りをしていく時の相手の姿とか目線とか顔つきとか、逆にそういうところをチェックするようにしてきましたね、
うん、へえ、うん、そうなると、でそうなると、
うん、
まあでもアメリカはそうか、日本だとね大体相手は日本人じゃないですか、
うん、そうですね、はい、
アメリカ行くと、うん、もうねいろんな人種がいるわけで、うんはい、でまあその人種によってもまたいろいろとこう、うん、奥ゆかしい人がいれば、
はい、
俺がって人がいるだろうし、
そうです、
ね、そこら辺も見抜いてやらなくちゃいけないんですよね、うんうん、その
やっぱ人種とか文化とか教養レベルとか教育レベルとか、うん、みんなバラバラなんで実は大変です、あそこで仕事していくとね、うん、僕もあのリッツに入る前にプラザホテルでニューヨークでね働いてる時に、19カ国かな18カ国かな、あのみんなそれぞれ自分の言語の国旗をつけるんですけどね、僕はだから英語と日照記つけてたんですけど7つくらいつけたりとかね、見たこともないような国旗とかね、みんなそれぞれが話せる言語出身国をつけるんですけどね、やっぱり19カ国くらいありましたね。そういう人たちと一緒に仕事をする時の価値観に対するこの自分の中のね許容範囲広げていかないと仕事にならないんですよ。でも面白かったですけどね。
そういう、まあ、中でいろいろやられてきて、うん、で今日はね、うん、その、はい、まあ、いろんな話したかったんですけど、うん、まあ、終わんなくなっちゃうんで
終わんなくなっちゃいますね
そしたらあの、まあ、高野さん、まあ、僕なんか知り合って、うん、その高野さんの、まあ、ある意味あの輝かしい未来に傷をつけてしまったかもしれない。
いやいやいやいや、そんなことない。そんなことないですよ。
なんだけど、そう高野さんが今までこう知り合ってきて、うん、はい、あこの人のせいで自分せいでというか、まあおかげでね、うん、自分の人生はこう、うん、変わってこれたなっていう例は、はい、まあいくつかあると思うんですけど、
うん、
その中の話をちょっと一つ。
そうですね。はい、まあ本当にねそれだけでもね本書けるくらい。うん、実はあるんですけどね、やっぱり出会いっていうのは不思議だなっていう気がしてて、僕よくあの人生は阿弥陀くじっていう表現をね、うん、するんですけど、こう阿弥陀くじってあるじゃないですか、
はいはい、
この右に行ったり左に行ったりね、こうやってとてつもなく長い阿弥陀くじを我々生きてるんだと思うんですよ、うん、であっちに行ったりこっちに行ったり海外に行ったり日本に行ったり、中には途中でねこう命絶えちゃう人もいるんで人生って分かんないんですけど、うん、でもこの阿弥陀くじの中に横棒が1本入ると行く先が変わるじゃないですか、
うんうんうん、
ヒュッとね、
はい、
この横棒1本入るのが人生の僕は出会いだと思うんですよ、
うん、
だから阿弥陀くじっていう人生の中でどんな出会いがあるか、どんな物事と出会うか、どんな会社と出会うかっていうのがね、その人の行く先を決めると思うんで、やっぱ出会いって大きいと思うんですよ。
確かに ね、 そう
ですね。僕あの北のホテルの開業でね、うん、アメリカに行って、まあ、ニューヨークに行って、で2年目の時にねザ・プラザっていうプラザホテル、うん、プラザ公園があったね、
うん、
あそこにたまたま宴会に呼んでもらってというかね、総支配人の代わりに、うん、あの若造だったんですけど、うん、そこに入れてもらったことがあったんですよ、うん、その時の衝撃があまりにも大きくて、うん、もうこのホテルで働くって頭の中で決めちゃったんですよ。でも全然自分の実力じゃそこで働けないってことは分かったわけです、うん、でそれでなるべく週末にはニューヨーク図書館に行ってプラザのことを調べてたんです。金がなかったんで本買えないもんですから、うん、図書館はタダだったんでね、
ああ
でこう調べていくうちにね面白いもんで、ある人と8年後にですね出会った時に日本人だったんですよ。それも日本航空のアメリカで一番偉い人だったんですけどね、知らなくて以後教えてもらってたんですけどね、その人があ の君はホテルマンだったねって言われてね、今ヒルトンで働いてます、プラザホテルってもちろん知ってるねって言われたんで、もちろんです、あそこの総支配には僕の友人なんだが、日本のお客様が最近増えて、しっかりとした仕事ができる日本人のホテルマンを探しているんだがと相談を受けた、行ってみる気はないかって言われてね、
へ
ありますって言ってね、でその3日後にプラザに行って面接があったんですよ。まずその以後教えてくれてた先生がまさか日本航空の一番偉い人って知らずに名刺交換もせずにね教えてもらったんですね。でその人といろいろ雑談してる中で、あホテルマンだって覚えててくれたんだな。でその先生にも聞いたんですよ、先生どういう仕事されてますか、うん、小生はそうだな、まあ、空に関係ある仕事だなくらいしか言わなかったんで知らなかったんです、名刺交換もせずに。でこの出会いがね、まあ、びっくりなんですけど、でもそのことに気がつかずに以後の世界に行ってたんですが、その面接に行った時に何人か実は面接をしていたらしいんですよ。で僕はそのうちの一人だったんです。でその時に当然面接ですから営業の話とかねするんですけど、途中から広報部長が入ってきたんですよ、女性でね。あの パブリックリレーションズですから、うん、まあ彼女曰くプラザに関してはそれ誰よりも知ってる、うん、でいろいろこうプラザについて質問された時に僕全部答えるわけですよ。
あ、調べてたからね。
8年調べてますから。もう彼女が知らないことまでね、僕結構知っててね、向こうは驚いたらしいんですよ。あなたは どういう人間だって言われてね、あの日本人ですみたいなわけのわかんない返事でね。でそれが決め手になったって後で聞いたんですよ。だからね、なんだかんだ言ってやり続けるっていうのとね、その自分が決めたんだったらもう本気になってやってみるっていうのをね、腹くくると結構結果ってついてくると思うんですよね、うんうんうん、だからその橋爪さんっていう、まあ、名前言っちゃってもいいと思いますけども、亡くなっちゃったんですけど、2年ほど前にね、日本で、まあ、その方との出会いも僕は横棒だと思ってるし、うん、その方が目の前に示してくれたプラザホテルの面接も横棒だと思ってるし、うん、でそこに入れたことも僕にとってみたらやっぱり人生を大きく変えるきっかけになったし、
うん、なんかね高野さんそういうの引っ張ってくるのかもしれないけど、前に聞いた話で英語を勉強した時に、うん、そのなぜクイーンズイングリッシュを覚えたかっていうのが、
はい、
なんか、うん、なんだっけ、ボイラー室のおじちゃんとかなんか言ってませんでしたっけ。
あのボイラー室のおじちゃんはね、ポーランド人だった
んです。あ、そうなんですか。
でポーリッシュイングリッシュだったんですけどね、あのクイーンズイングリッシュは、うん、夜働いていたあのホテルの用語でね、ナイトオーディターっていうのがいましてね、夜中の12時から朝の6時半まで働く人がいたんですよ、うん、でその人が僕の英語があまりにもひどいし、しかも日本人で、彼曰く何度お前はそうやってすぐにニューヨークイングリッシュばっかりね、うん、ひどい英語ばっかりピックアップするんだと、うん、クイーンズイングリッシュはこうだとか言いながらね、うん、こう僕の前で綺麗な英語喋るわけですよ、うん、じゃあ教えてくれって言ったらね、そんな暇ごろにあるわけないだろうって言われたんで、じゃああなたと喋るにはどうしたらいいって聞いたら、夜中の12時に来て俺のそばに1時間2時間いたら、なんか喋りながら俺仕事してやるからって言われてね、お客さん来ないからずっと彼が一人でね、こう英語喋ってるんですよ。例えばお茶に行きたいっていう時にはこういうふうに言うんだとかね、お客様にここにサインしてくれっていう時にはイングリッシュ あのニューヨークイングリッシュはね、サインヒアなんて言って、うん、あんなひどい英語はないと、Would you please sign right here って言えとかね、うん、これを夜中にねやるわけですよ。
へ、
眠かったけどこれでもやったおかげでね、うん、結構そんなひどい英語にならずに済んだなってのはありましたね。
うん、なんかだから そういうのがね、うん、だから相手が誰かってあんまり気にしないで高野さんどんどん入っていくじゃないですか。
まあ気にしてもしょうがないです
もん
ね。
あれって何ですか、うん、もう小さい頃からなんですか。
いやいやいや、小さい頃僕人見知りもひどいもんで、押し入れに隠れてる子でしたから、人が来たらもう押し入れにパッと隠れて、なるべく人に会わないような。
あ、そう
なんです。なんでこれがホテルマンだったんだってみんなに言われますけどね。これはもう長い人生の中でね、
だんだん変わってった
んです。だんだん変わってって、特にアメリカに行ってから、うん、やっぱ自分の中のね、殻がピキピキピキピキって割れていくようなのがあって、自分で押し込めしたんでしょうね。どういう理由か分かんないけど、多分自分を押し込めていたものがやっぱり海外に行くことで殻がだいぶ割れてったんだろうとは思いますね。
多分好きなことをこう突き詰めていこうとしてる中で自分が変わってったっていうような感じなんですかね。
そうですね、好きで始めたかって言われると、実はこれも、まあ、ホテル前に怒られちゃいますけどねこれも偶然なんですけど、でもやっていくうちに、あ、自分はもしかしたらこういうの本当に好きだったんだなって思い始めた時期はありましたね、うん、どんどんどんどんね、こう、あ、これもやってみたいな、あれもやってみたいなっていうのがね、こう湧き上がってくるような感覚はありました、う
ん、まあ、やってみなくちゃ分かんないとこはありますからね。
そうなんですよ、だからやらずにできないとかね、やらずにこれ嫌いとかね、自分には無理とかってね、若い人が言うじゃないですか、よく、これやっとこないよって、いや俺には無理ですとかね、俺は向いてませんとかね、うん、そういう時にね、自分の可能性なめるなって言いたくなるわけですよ。
あ、そうですよね、
やってみるまではダメだったらしょうがないから、うん、やってみてダメかどうかわからないうちに、うん、自分の可能性をなめるなよってね、うんうん、実感としてわかります、うん、
そうですね、
うん、
そうか、いや僕もそういうようなことはまあ本当少ないですけど、自分でやってみて、あ、これは合ってるなとか、
うん、
今考えてみると、なんか 嫌なことはあんまりやらずに少しずつ避けながら、うん、距離を置きながら来たら今こういう状態になってるっていうのがちょっとありますけどね、
うんうん、
多分高野さんも今やられてることが、はい、その自分の好きなことを極めていったり、それこそいろんな人と出会って、でその人に影響されたりっていうことも当然あって、
そうですね、
で変わってきたわけですよね、うん、
あの順番としては好きな道に好きな道、まあ、ホテルのね、うん、好きな道に入ったっていうよりは、やらなければいけない道に入って、それを突き詰めてるうちにだんだん好きになってきたっていう感じですね。だからやっぱり目の前のことにね、あの本気になって向き合っていくとね、あのそれなりに好きになりますよ。でさらにいろんな人との出会いがそれをね、次のレベルに持ち上げていってくれるんだろうと思うんですよ。だ僕はよくあの感性のスペックを上げるって言い方してますけど、みんなそれぞれがいい感性持ってるのに低いスペックのままで終わってしまう人もいるわけですよ。でも一気に、例えばさっきのプラザホテルの3人との出会いみたいに、一気に自分のスペックがポーンと上がるような出会いもあったり、あるいはリッツ・カールトンのシュルツィっていう創業者との出会いがまた次のスペックにね、自分を持ってってくれたりっていうのがあるんでね、やっぱ出会いがやってくる時って自分が本気になって働いてる時ですよね。
そのシュルツィさんのね、
うん、
話もなんか、何て言うかな、もう本当に物語見てるみたいな、
うん、
出会うべくして出会ってるのかなっていうか、相手がまずよく見てくれてるじゃないですか、うん、高野さんのことを。
そうですね、でも一番最初はね、
うん、
ドイツなんですよ、
うん、
ベルリンで大きなその旅行業界のトレードショーがあって、うん、でその時は僕はまだサンフランシスコのフェアモントっていう会社でね、
はいはい、
働いていて、あの大きな会社だったんです。だからそこのベルリンのトレードショーでもですね、大きなブースを出してね、うん、これも山のようにパンフレット持ってって、うん、お客さんもひっきりなしに来るわけですよ、うん、で2日目かなんかだったかな、お昼の時間になったら昔のウェスティン時代の仲間が来てね、うん、面白い人間紹介してやるよ、うん、と言ってね、あヒルトン時代の仲間だ、
うん、
面白いあの人紹介してあげるからって言ってね、ランチ一緒に行かないかって言われて行ったら、そのトレード紹介場の隅っこの方にね、小さなテーブルがあってね、そこにこう少しだけブロッシャーを置いてちょこんと座ってる人がいたんですよ。目がギョロッとしててね、この人がシュルツィだったんです。でその人とそこで出会って握手をして、もう電流が流れるわけですよ。手離してくんないですね。お前は今何やってるんだって言って、サンフランシスコのフェアモントですって言ったら、ああミスタースイックのホテルか、あの人たちは素晴らしい、自分も実はアトランタでホテルカンパニーをスタートしたばかりなんだと、
うん、
これからアメリカで展開していくぞと、うん、もしかしたらお前の国にも行くかもしれんなんて話をね、
うん、
その時にしたんですよ、うん、1988年だ、
うん、それもここにね、なんか書かれてた、
そうですそうです、出会いのこともちらっと、
そうそうそう、
ちらっと書かせてもらいましたけどね、
うん、
これもやっぱり横棒だったのかなっていう気はしますね。
あ、
うん、
あすごい出会いですよね、タイミング、まあ、
ね、
本当偶然のなんかこう、うん、重なっていくような出会いばっかりですよね、
うん、僕一つだけ自慢できるのはね、自分は運がいいと思ってるんです。
あ、
絶対的に運がいいって思い込んでるんです。これ大事なことだって後で言われてね、そりゃそうだよ、運が悪いと思ってる人間と運がいいと思ってる人間とどんだけの人生差なんだよって後で言われて、あそういうことかと思ってね。
いやね、それね、僕もそうなんですよ。
運がいいでしょ。
運がいいと思ってるんですよ。
ね。
そうすると、
うん、
能天気だとか、
うん、
いろいろ言われるんだけど、何も考えてないとか言われるんだけど、いや実際に今まで見てみると、あ、これ運が良かったんだなって思うこと いっぱいあるんですよね。
大事なことですよ。
なんかあの金ちゃんっているじゃないですか。あの萩本。
あ、はいはい。
彼はなんか、はい、自分があの付き合う相手は運がいいか悪いかで分けてるらしいですよね。
おお、
はっきりしてますね。
でもホテルの開業をするときに大阪でもね、
うん、
一応そのセレクションプロセスっていうのがあって、まあ、選択システムがあって、そこで一通り終わった後で雑談のように、あなたってさ自分のこと運がいい男だと思ってるとか運がいい女だと思ってるとかってね、ボソボソって聞いたこといっぱいありますよ、
うん、
そうするとね、運ですか、まあまだと思いますけどっていう人とね、俺自慢じゃないけど運は強い方ですって、ね、 なんでそう言えるのって言ったら、いや実はこういうような試合があってですねとかってスラッと出てくる人間がいるんですよ、うん、この違いは仕事を始めてみるとね、大きな差になってくるんです。
へえ、そうなんだ。
絶対そうなんです。だからね、その過信したりとか、うん、傲慢になるっていうのと、うん、運がいいと思うのとはね、これ違うんですよ、全然違うんです。
そうか。なんか僕もそのまあ自分がね、あのとりあえずこうなんていうかな、あの路頭に迷わずに、うん、あの会社辞めてから大体20年ぐらいですけど、はい、まあ路頭に迷わずになんとか食ってこれてるのは、その、うん、こう節目節目でなんかちょうどいいね、なんか出会いがあったりとか、
うん、
始まるんですよ何か、
うん、
それで今考えてみると、いやあれがなかったら今こんなことしてないわけなので、
ですよね、
うん、だからあそうか、あれで何回もそういうのあるってことは、うん、あ俺なんかたまたま運が良かったのかなっていうふうには思うんですよ、ね、
うん、
うん、やっぱり高野さんもそうい こう出会いとかこう天気みたいなのは今まであったということです
ね。うん、やっぱりね、ホテル業界を離れたっていうのは僕にとってみるとね、
うん、
離れたあの時はね結構悩んだんですよ、うん、こう見えて、あのただね、やっぱあの時の本当に真剣に考えたのは、うん、30年以上のホテルマン人生を送らせてもらってきてて、うん、未練が残るか、うん、後悔するかって考えたんですよ、うん、そしたら大好きな業界なんでね、うん、それは未練の一つや二つ絶対残るだろうと、うん、でも後悔しないなと思ったんです、今辞めてもね、後悔はないな、うん、まあ、それだけありがたい仕事をずっとやらせてもらった、うん、せいかもしれないですけどね、後悔しないんだったら未練が残ってもこれは次のステージに行ってみてもいいかな、うん、というのがね、まあ、あの時の決断の一つの理由なんですよ。
なるほどね、
うん、でもね、結果的に、まあ、ホテルを離れ、長野でやろうと思ったことにはいかなかったんですけれども、そのおかげでね、うん、全然違うネットワークとか、うん、人脈とかね、うん、広がってるんですよ、
うん、
まあ、それとリッツカールトンに働いていたっていうそのネームバリューもいただいたんでね、
うん、
あのあとしばらくして、講演とかセミナーとか研修とかの依頼が来るようになるんですけど、僕今日までもう辞めてちょうど10年目に入りますけどね、営業って一回もやったことないんです、
うん、
よくあの研修のね、うん、そういう会社あるじゃないですか、はい、セミナー会社とかで、そこに所属してね、うん、その人たちがいろいろこう営業して取ってくるっていうのは聞いたことがあるんですけど、僕もあのそういうところからの依頼は受けますが、うん、自分で営業ってね一回もやったことないんですよ、
うん、じゃあ高野さんに講演頼むっていう時は直接なんかお願いする
研修会社が今3社くらいのところとね、うんうん、よく一緒の仕事をさせてもらうんですけど、うん、それ以外はね、うん、あの探し当てられないってよく言うんですよ、僕はホームページないでしょ
あ、そっか、
まずホームページないし、自分の電話番号とかも、うん、あの長野の第一ホテルの僕の事務所が入ってるね、
はいはい、
あそこの住所とか載っかってますけど、うん、東京の連絡先って僕どこにも載っけてないんですよ。そうするとね、探し当てるのに苦労しましたとかって言われてね、で講演依頼来たりするとね、あ探してもらえたんだと思うととってもありがたいんですよ。
あ、そっか、
うん、
そうそうか、簡単にはそうですね、見つからないですよね、
うん、わざとそうやってるわけではないんだけど要はあのズボラなだけでね、あのホームページ作りましょうかっていう人実は結構周りにあのいるんですけど、いつまでこの IT 時代に、アナログで生きられるかってね、他の人に頼んでやってみてよって言えないじゃないですか。だから自分でちょっとね実験材料になってね、いつまでこれで できるかなみたいなね。
そうかそうか、あそうですね、うん、でもまあだからこそで、それでも結構ね公演もびっしりあるし、
うん、あのありがたいことにリピートビジネスが圧倒的に多いんですよ。一度お願いされたところからまた来る、あるいはそこの紹介とかね、
うん、
だからこれはね、去年ある人から教えてもらったとてもいい言葉があったんですけど、仕事の報酬とは何かって話があって、仕事の報酬は次の仕事なんですね。これがね僕の中でストーンとね落ちてね、そうだよなと、あ報酬として次の仕事をいただいてたんだなと思った時にね、うん、もうガッテンがいきました。もうガッテンガッテンガッテンって、ね、やっちゃいましたよ。そうだよねってね、
あ、なるほどね、
うん、ありがたかったですね。
そうか、 そうですね、もうそのやった時、うん、はいご苦労様って言ってもらって終わっちゃったらもうそこで終わっちゃうわけですからね、うんうん、
そうなんですよね、まあ、そういう出会いもそういう機会もゼロではないですけれども、でも何かのつながりが残ってるっていうのがね、例えば3年後くらいにね、もう一度お願いできませんかねって、いやいやそんなの待たなくていいんですよみたいなねいやそんなにお忙しいのに頼んで申し訳ないと思ってって言ってね、3年後くらいにまた来たりとかするとね、なんかちゃんとつながってるなっていうのがねすごい嬉しいし、年に2回くらいずっと毎年毎年やらせてもらってるところも何所もありますし、まあ、とてもありがたいですよね、はい、
そうか、まあ、そんなね、うん、お忙しい高野さんですけども、この間話してた時に、
うん、
もう今年いっぱいで、
はい、
その100年塾、
うん、
その100年塾ってどういうこと やってるんですか、そのホスピタリティのリッツ・カールトンの、まあ、こう書かれてきたような話を授業としてやるんですか。
いや、とは限らないんですね、うん、今14箇所で展開してるんですけれども、うん、それぞれに塾頭がいるんですよ、
うんうん、
で僕は塾長としてそこに行って塾頭が練り上げたテーマでやるんです、
うん、
だから例えば年間テーマが品格っていうテーマがポンと飛んできたりね、うん、年間テーマ今年は美学でいきますとかね、あるいはその読むっていうこれでいきますとかね、不益流行でいきますとかね、そのテーマに合わせて僕がいろんな本読んだりいろんな人に話を聞いたりしながら1年間分のその塾の内容を練り上げていくんですよ。で、100年塾っていう名前にしたのは善光寺で一緒にスタートした、女性がいたんですけどね、彼女がちょうど 3.11 の後だったんです。で、100年後を見据えてね、例えば100年後の未来の人たちに100年前の今の自分たちを振り返った時に、100年前の人たちがこんなにいいことをしてくれたから100年後の我々が助かってます、とてもいい社会になりましたと言ってもらえるようなことを我々はやっているだろうかっていう問いかけからスタートしてるんですよ。だから100年塾にしたんです。だから100年後を見据えながら今の自分たちの在り方をきちんとみんなで考えようやっていう、そのテーマとして、うん、その品格があったり読むがあったり不益流行があったりっていう中で、
うんうん、
みんなで考える時間ですね、はい、
そうなんですか、
まあ、これを一旦ちょっと今年で14箇所全部閉じて、見ようと、
うん、いやそれをねこの間聞いてびっくりしちゃって、でしかもなんでって言ったらインプットしていかなくちゃいけないって言って
たじゃないですか、うん、そうなんですよ、
あれがすごいなと思って、
やっぱりね、うん、非常に失礼な言い方だけど、例えばその塾であっても講演であってもセミナーであってもそこに呼んでいただいた時に自分が話をしている内容が、うん、やっぱりこの広がらないんですよ、広がりが少ないんですよ、うん、ってことはアウトプットの割にインプットする時間をちゃんと取ってないなってことにね、もう2年くらい前から気がついてはいたんです、
うん、
だから僕の師匠であるニューヨークのフランシスのところに出向いて話を聞いたり、うん、いろんなところのセミナーとか僕割と出る方なんですけど、でも全然足りないっていう思いが強くなってきて、これはもう思い切ってアウトプットの時間をカットしてインプットに少し集中する時間をちゃんと取らないとダメだなと思ってね、で、まあ、今日もちょっと持ってきてますけど、このフランシスのリーダーの使命とは何かっていう、このフランシスとの出会いもそうなんですが、こういうね、彼女のやってるインスティチュートに時間を取っていくことが今はできないんですよ。
うーん、
あるいはそのコビー博士と一緒に7つの習慣をスタートさせた人がいるんですけどね、うんうん、あ、見えます、
この、ね、
ありがとうございます、あ、持ってますね、
はいはい、
うん、クルーガーさん、ユタに住んでますけどね、日本にもよく来られるんですが、クルーガーさんの家に行って例えば2週間集中的にクルーガーさんにの薫陶をね、
うん、
得てきたい、実は来年も行くんですけど、うん、例えばそういう時間も今は2週間とか本当に取れないんですよ、なかなかね、だからそういうふうにこう自分で学びに行く時間、インドにも2週間くらい行ってみたいし、イスラエルにも2週間くらい行ってみたいし、中近東にもやっぱり1週間とか2週間行ってみたいしっていう時間を取るためには、中途半端にあれもやりこれもやりだとね、また自分の中でこう収まりがつかなくなっちゃうなっていうのがあって、それで思い切ってやろうかなって、
な 2年ぐらいって言ってましたっけ。
2年は必要かなと思うんですよね。
2年ね、
うん、
そうか、いや、まあ、全然そのもうレベル違って恥ずかしい話なんですけど、僕もあの今年からね、その、うん、まあ、勝也のメルマガもう12年間やった、はい、毎日365日、うん、5千字出してきた、うん、彼のメルマガが、まあ、去年彼の死去によって止まってしまったので、
ですよね、
で一度もう閉じるとしたら、その、まあ、読者の中の、まあ、ある程度の人が、うん、いやもう何でもいいから続けてくれと、
うん、
そのまあ、僕は世論って呼ばれてるので、はい、その世論さんのね、はい、おはようございますだけでいいから何かくれっていうのが来て、で、まあ、今年から一旦、まあ、あの閉じたんですけど、まあ、その続けてくれっていう人たちが、まあ、いてくれたので、
うん、
その方たちに向けて今年からまあ僕が書いて、でまあ、中に3人そのゲストでコラム書いてもらったりとか、まあ、手伝ってもらって続けてるんですけ ど、
はい、
あの自分の引き出しってねすぐ終わっちゃうんですよ。もうあこの話はこの間書いたなとかね、いうのがね、そんなのばっかりになってきて、しかも例えばあるニュースを読んだ時にそこから発想する内容とか、まあ、考え方っていうのがもうパターン化しちゃうと、
うん、
多分これ読んでても面白くないんじゃないかなとかね、
なるほど、
いうふうに思っちゃうんですよ、
はい、
で今まで僕はあの本をねあんまり読まなかったんですけど、
うん、
そのいやそれでもと思って少しずつこう読み出すと、
うん、
まあなんていうかな、面白いっていうか、それこそよくその、
はい、
なんか乾いた雑巾に水を含んでいくみたいな、
あ、ね、はい、
そういう感じのなんか脳みそになんか染み当たっていくような感じがして、うん、はい、あこれって本当は読書好きの人とかっていうのはいつもこうインプットあったんだけど、いや俺はなかったなっていうのにそこで気がついたんですよ、
うんうんうん、
自分は今までちゃあなんかぼーっと生きてたつもりはないんだけど、
うんうん、
でもなんかそういう経験してみると、いやぼーっとはしてなかったけど結構なんか毎日あんまり考えずに振り回されて忙しいだけで来ちゃったなって、うんっていう、なんかあの本も本当は読まなくちゃいけないし、読めば読んだで新しいこといっぱい入ってくるし、そういう時間大事なんだなっていうのをちょうど思ってた時だったので、
うん、
その高野さんの話聞いて僕の中ではストンと落ちて、
なるほど、
うん、でいやこれはすごいっていうか、その最初はあのその60、さっき5って言いましたっけ、
年ですか、
年、
数えて66です ね、 ね、もうすぐ66になります。
で、はい、そこからインプットで2年間っていうのはそれはまずそれ自体がすごいことだなと思っていて、でそれをその、うん、なんていうかな、例えば僕が今からねその2年間って言ったらやっぱ結構ね心配になっちゃうんですよ。例えば2年経って戻ってきた時に居場所がなくなるんじゃないかっていうふうに思っちゃうので、だからその高野さんの2年間って聞いた時に、いや2年経って帰ってきてパワーアップしたらそれはまあすごいだろうなっていうのは思ったんですけどね。そういう心配ってなかったんですか？
うん、あの全てと全ての物事と遮断してね、うん、行くとかそのどっかにこもっちゃうとか2年間日本にいませんとかそういう話ではもちろんないのでね、あの社会とのつながりというか、あのこれまで大事にしてきた人たちとのつながりを切るつもりは全くなくて、でもそれとは違うところでやっぱりね、まあ、おかげさまでアウトプットさせてもらう機会が多いだけに、
うん、
逆に自分と向き合った時にインプットが足んないっていうこのバランスですよね。貯金で言えばね、
うん、
やっぱりこの預金足んないなっていう、うん、もっといろいろ使い道を考えていく時にはもっと預金がたまらってもなければダメだなって話ですよね、
うん、
でも2年経ってもしまた100年軸をスタートしようかなっていうふうに思った時に、もう高野さん賞味期限入れたしねって言われたらそれはそれだけの話なんですよ、僕自身が。
うん、まあ、あの普通に考えて、うん、多分高野さんが今から2年間そうやってインプットして帰ってきたら 今よりも相当忙しくなるだろうなっていうのはもう普通予想はできちゃうんですけどね。
時間の使い方と、うん、あの今まで大事にしてきた人脈プラス少し違う人脈の人たちとの交わりとかね、それから自分が生活をする場所を変えていくことによってやっぱりこの自分自身を変えていくっていうこのメカニズムをまず自分の中で一つ欲しかったなっていうのがあるんですよ。だからこれまでの友人関係とか知人関係を大事にしつつも、全然出会う機会がなかった人たちと出会うことでね、 多分違うスイッチが入るっていう、これは自分が動かない限り無理じゃないですか、
うん、そうですね、
来てくださいったってね、うん、来てくれるもんでもないので自分が出向いていくしかないですよ、
あ、うん、そうかそうか、まあ、2年間って言っても別に、うん、あの山にこもってるってわけじゃない
ですか、そうじゃないですよもう本持ってって山にこもってねあの修行するってこれじゃないですから、
そうかそうか、なんか僕ちょっとなんかそんなイメージもあったんで
いやいや、ちゃんとあの
今から山こもるの大変だなとか思って
ます、いやいや、ちゃんといますよ、ちゃんといますよただメンタルの部分でね、
うん、
あの一つ違うあのところに自分の居場所を、うん、きちんと確保しておきたいなっていうことなんですよね、うん、はい、
あのちょっと時間 もう結構経っちゃったんで、うん、ちょっとそろそろ、
はい、
うん、まとめたいんですけど
これまとめるの大変ですね
あのね、高野さんよく100歳過労死って言ってるじゃないですか、
110歳過労死、
あ、110歳か結局そのあれですか、あのその110歳過労死っていうところにその自分の目指すものっていうのがあるっていうことなんですかね。
まあこれはあのノリでね、
うん、
熊本にいるあの僕の友人の一人で女性なんですけど、彼女がずっとね100歳過労死、私絶対できる自信があるって言い続けてるんでね、
うん、
じゃあ僕は110歳過労死にしようかなっつってね言ってるだけなんですけどただその現役で何か関わり何か生み出し何かその人の役に立つっていう当たり前のことをね、
うん、
いつまでできるかなっていうことは、うん、ある程度まで自分の中でイメージ化できないとダメなと僕は思ってるんですよ。例えばその日野原先生ね、
はいはい、
それから僕のメンターのこの年は言っちゃいけないんですがフランシスももう味方ですから、うん、で味方で週に1回、ウェストペンシルバニアの大学で教鞭取ってるんです、
うん、
すごいでしょ、
うん、
やっぱりこういうモデルが目の前にねいて、でこの人に会うために僕は毎年ニューヨークに行くんですよ、
うん、
30分40分会うためだけに行くんです、うん、でそこでものすごいエネルギーとね、こうなんていうかモチベーションをね一気にガーッと上げてもらって帰ってこれるっていう、こういう存在がいることはね僕にとってみたらとてもありがたい、なろうことならば自分もそういう存在にね、誰かのためになれたらいいなと思ってね、そのためにはねやっぱりこう110歳寝たきりってのはダメじゃないですか、
でまあ、その110歳でまあ別に過労死はしなくても働いてるってことなので、それはまあ体も丈夫でなくてはいけないし、
そうなんですね、
それから必要とされなくてはいけないっていうことがあるので、
うん、
まあ、おそらくそういうふうに思っているだけで多分体元気になっていくような気はするんですけどね。
そうですね、まあ、あの過信しちゃいけないですけどね、人間の体ですから、うん、で僕10年前にある決心をして未だにやってるんですけどね、市販薬を飲まない、10年間一つも飲んでないです。
あ、そうなんですか。
頭痛薬も風邪薬も鼻薬も、今あの花粉で大変なんですけどね、
アレグラとか飲まないですか。
一切飲まないです。
あ、そうなんですか。
市販薬はね何にも飲んでないです、10年間で。これをいつまで続けられるかって分かんないですけど、でも飲まないって決めるとね、飲まないで済む方法を人間の体って考えてくれるんじゃないかなっていう気がしてしょうがないんですよ。
それはあの処方された薬も飲まないですか。
あの入院して例えばその大腸のポリープ取ったりとかね、
うん、
そういう時にはねやっぱりこの加納止めだからこの薬は高野さん飲んでね、はい、高野さん薬嫌いなの知ってるけどって言われるって1週間飲めって言われるじゃないですか、3日は飲みます。
あ
3日飲みます、
うん、
一応ね、
1
週間分は向こう出すけど大体3日で OK なんですね、普通ね、だから3日飲むんですよ、一応ね、うん、ドクターが処方したものですからね、でもそれ以外は飲まないですね。
そうか、それは自分の体を考えてってことなんですかね、うんうん、
多分ね人間、僕はあの科学者でもないしあのそういう専門家じゃないんで分かんないですけどね、うん、甘やかせば人間の体っていくらでも甘やかされると思うんですよ、うんうん、でもある程度まで窮地に追い込むと体が考えてくれるんじゃないかな、
うん、
世の中ってなんか便利になれば頭つかなくなるでしょ、うん、で物が足りないと頭使うじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で必死になって考えると知恵って出てくるのと同じようにね、はい、体も薬が入ってこない、でもなんか病原菌が入ってきた、
うん、
多分体は必死に考えてなんか戦ってくれそうな気がするんですよ。で戦ってるのをイメージするんです、うん、ちょっと調子悪い時にはね勝手に
自分の体が病気と戦ってる、
うん、病気と戦ってるのをね、バイキンとかとね戦ってるのをね、はい、頭の中でいつもイメージするんですよ。ああ今いいとこ行った、もうちょっとだぞ、おら来た、一人やった とかね、ブツブツ言いながらやってるから、かみさんはアホちゃうのとか言われますけど、でもね イメージしてるんですよ。
あ、いやでも僕の友人が同じこと言ってて、あの風邪で熱出るじゃないですか、
はい、
あの時熱冷ましというか熱を下げる薬は絶対飲まないって。
あ、僕も飲まないです。
それは熱を出して、うん、その病気と体が戦ってるんだから、
うん、
わざわざ下げたらそれは戦えなくなっちゃうでしょうとかって言って飲まなかったやつがいるんですよ、うん、だから結局そういうことになるんでしょうかね、うん、であとあのよくなんかトマトなんかはね、あのアンデスのトマトがうまいみたいな、うん、はい、あれはこう痩せた土地で育つトマトはもう必死になって栄養を取るから甘くなるっていう、うん、はい、まあ、そういうのにも通じるのかもしれないですけど、
ね、多分自然の摂理っていうのは我々が多分わからないようなことがいっぱいあるんだろうと思うんですよ。だからそれ知らないんであれば、うん、そこの可能性にかけてみてもいいかなと思って、今のところ10年間薬一切タッチしてないですね。だからリツカドンやめてから一切。
へ、あ、そうなんです。でそれで今は何ですか、そのあれですか、あの花粉症ぐらいですか。
今は花粉症、今年はね結構花粉症きついですけどね。でも薬は飲んでないです。
はい、そっか。あ、僕真似してみようかな、それが。なんか高野さん見てるといろいろ真似したくなることあって
あ、大酒やめた方がいいですよ。
あ、
これは、ね、よくみんなに言
われます。結構ね、飲みますよ。
結構飲みますね。
そうそう、もうなんかまとめるって言ってまとめてないんですけどあの前に高野さんがあのなんかリュックを背負ってるって言って、うん、はい、あれはなんか目の前でなんかおばあさんが転んだ時に、
うん、
カバン持ってて手が塞がってたからみたいな話がちょっとされたことがあった記憶があるんですけど、
はい、
なんかあれ聞いてから僕は基本的にリュック背負うようにしてたりとかね、うん、
はい、
なんかね、あの、まあ、一緒に飲み行ってもそうなんですけど、あのなんか高尾さんの話聞いてるとなんかね真似したくなるそうそうそうなんであのこれからも真似していきますので、
ありがとうございます。
あのまたお休み中もぜひ来て、あの出てください。
ありがとうございます。もう僕のこんな話でよかったらいつでも呼んでください。
本当にもう嬉しいです。もう来てもらって今日はありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ
ありがとうございました。